それでは、今日メッセージで引用される聖句を拝読させていただきます。ローマ人への手紙、新約聖書の280ページ10章の8節から10節までお読みいたします。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。よろしくお願いいたします。すみません、13節まででした。続きをお読みいたします。11節から、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。
今日の題名は主に信頼する者の幸せであります。まあ、主に信頼する者、主に、まあ、主を信ずる者だけじゃないんです。多くの人々は信じますと言うんですけど、信頼することとはちょっと違うなのではないでしょうか。主に信頼するものこそが幸せです。一体どうして、まあ、パウロは失望させられることはないからです。主に信頼するものは必ず祝福されます。まあ、この11節と13節とは本当に素晴らしい言葉です。彼に信頼する者は失望させられることがない。中三節、主の皆を呼び求む者は誰も救われるのです。まあ、これこそ喜びの訪れなのではないでしょうか。もちろんこれは初代教会の兄弟姉妹の告白でも証しでもありました。まあ、今日ちょっと三つの手に分けて、この聖句についてちょっとだけ考えてみたいと思います。第一番目、祝福された人生、まあ、幸せの人生の土台とは一体何なのでしょうか。第二番目、祝福された幸せな人生の確信とは一体何なのでしょうか。そして第三番目、祝福された幸せな人生の必要条件とは一体何なのでしょうか。まあ、土台、確信、必要条件についてちょっとだけ考えたいと思います。第一番目、祝福された人生、幸せな人生の土台とは一体何なのでしょうか。まあ、今の箇所を見てももちろんすぐ分かる。この土台とは言うまでもなく、主なる神の御言葉だけです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。結局聖書は何と言ったのか。パウロはよく聖書はこう言ってますと言ったのです。まあ、過去において数えられない多くの人々はこの聖書について考えました。まあ、2、3人だけちょっと引用しましょうか。ドイツの、まあ、宗教改革者であるマーティン・ルト博士は、聖書は古いものでもないし新しいものでもない、永遠なるものであると言ったのです。イギリスの 物理学者また数学者であるニュートンはいかなる世界歴史に起こるよりも聖書の中にはより確かな真理が存在すると言ったのです。まあ詩人であり政治家でもあったウォルフガン・ゲーテは、私が極につながれただ一冊の本を持ち込むことが許されるとしたら、私は聖書を選ぶと言ったのです。フランスのナポレオンは、聖書は単なる書物ではない、それに反対するもの、すべてのものを征服する力も持つ生き物であると言ったのであります。インドの、まあ、総理大臣ガンジーは、私も生涯に最も深い影響を与えた書物は聖書であると告白したのです。アメリカのリンコルンは、聖書は神が人間に賜った最も素晴らしい賜物である、人間の幸福にとって望ましいものはすべて聖書の中に生まれていると言ったのです。イスラエルの王であるダビデは、聖書は私の足の灯火、私の道の光ですと証ししたのであります。そして使徒パウロは、聖書はあなたに知恵を与え、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですと確証したなのであります。まあ、人間は誰でも心の拠り所、心の平安、まことの喜び、人生の内容、また目的、そして生き生きとした希望を持つ必要があります。けどこういうものはただ聖書を通してのみ与えられます。どうしてでしょうか。なぜならば、主なる神の御言葉である聖書は改心の種であるからです。ヤコブ書の一章中八節を見ると次のように書かれています。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。ペテロも同じことを書いたのです。第一の手紙一章の23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。ヨハネも同じように書いたのです。すなわち、まあ、イエス様の証です。ヨハネ伝5章の39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。まことの救いに預かった人々は、神の御言葉である聖書を通して救いに導かれ、また神との平和、絶えざる喜び、そして永遠の命を持つようになりました。だからこそ聖書は、まあ、祝福された幸せな人生の土台であります。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。聖書は何と言ったのか、これこそが大切なのではないでしょうか。私たちはいつもこの態度を取ればありがたいけど、なかなか取らない。まず自分で考えます、悩みます。今朝も、まあ、一人のお医者さんから電話があったんです。まず奥さんから、主人は非常に悩んでる、ちょっと待って、そして主人も出てきたんです。まあ、長く話したんです。後でまた奥さん まあ、電話したんです。確かにとんでもない問題が起こったんです。まあ、大きな病院の院長になるべきです、ならなくちゃいけないか、まあ、めちゃくちゃですけども、やっぱり自分で一挙が考えてもね、結論でないよ。聖書は何て言ってるか、そればっかり考えれば、聖書を開いて祈りながら読めば、やっぱり違う。結局人間の考えてること、思ってること、感じてることは決して大切ではない。聖書は何て言ってるか、これこそが重要なのではないでしょうか。どうしてであるかと言いますと、事実だけ大切であるからです。そして聖書は事実だけを述べ伝えられている書物です。まあ、他の言葉で言いますと、私たちが聖書を判断するのではなく、聖書が私たちを判断すべきです。まあ、毎日、まあ、いわゆるメッセンジャーのために御言葉の上で伝える兄弟などのことを考えて祈ります。彼らは特別に悪魔の攻撃の的です。まあ、ある集会の兄弟は、まあ、もう 2、3年間メッセージするようになったんですけども、まあ、今紹介始まる前に一人の兄弟もあのメッセンジャーのテープを聞いたんです。もう彼はひどいすぎ、結局これしかない、疑問符だけです。聖書に対する疑問符、そう書いてるけど皆さんおかしいでしょう、矛盾だらけじゃないか、そういうメッセージです。まあ、もちろんすぐ頼んだんです。当分の間やめてもらいます、公に祈らないでください、祈りでさえもおかしいものになっちゃったからです。結局悪魔の技です。確かに私たちは聖書を読むと多くの理解できない箇所あります。けども聖書は勉強しなくちゃいけない、理解しなくちゃいけない書物じゃないでしょう。結局聖書は何て言ってるか、主よ語ってください、しもべは聞いておれます、そういう態度があればもう大いに祝福されます。今わからないことがあっても天国行ってもね、おそらく聞く気持ちがないんです。イエス様と一つになるから。けどもちゃんと天国で新しい聖書がないと思いますよ。今の聖書は十分です。イエス様は天と地は滅びされます、私の言葉は永遠に残る。天国で聖書を読むようになれば、イエス様に、ね、説明されればもうびっくりすると思う。考えられないほど素晴らしいものです。ですから私たちが聖書を判断するのではなく、聖書が私たちを判断すべきです。聖書は主なる神ご自身が語られたことをそのまま私たちに伝えています。聖書に書かれているのは従って事実のみです。それを人間が認めようが認めまいが、事実は事実です。まあ、祝福された幸せな人生の土台とは一体何なのでしょうか。今話したように言うまでもなく、神の御言葉である聖書です。第2番目の質問とは、祝福された人生、幸せな人生の核心とは一体何なのでしょうかについてちょっとだけ考えたいと思います。言うまでもなく、核心の土台、核心の源も主なる神の御言葉である聖書だけです。聖書は宗教また哲学と関係のないものであり、すなわち人間の作ったものではありません。主なる神の 啓示そのものです。ですから聖書の中で宗教という言葉は一回も出てこない。宗教と関係のない書物だからです。まあ日本語の聖書の中で一回も出てきますけども、間違って訳されています。ヤコブ書の中なんです。原稿を見るとはっきり礼拝と訳すべきです。宗教じゃない。それはやっぱりもうちょっとだけ違うじゃないよ、的外れです。まあ聖書とは宗教と関係のないものであります。主なる神が語られたことは主なる神の啓示です。すなわちそれは上から与えられたものです。動かさない確信を持っていたパウロはその秘訣について、次のように語っています。まあ、よく知られている箇所ですけれども、ガラテア書の一章中二節です。新約聖書の332ページになりますが、非常に、まあ、素晴らしい証です。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。中古説けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示することをよしとされた時、私はすぐに人々には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムを登られず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。